第一コリントの15章の20節から終わり、34です。今日のところでは、復活ということと、それに伴って何が約束をされているのかという、この世の最終的な状態ですね。この世の最終的な状態っていうのは、福音書にも書いてありますね。それからこういうパウロの手紙にも書いてあり、黙示録にもあるわけです。今日のところを見たらですね、ちょっと分かりにくいようなこともありますが、重要なことはですね、キリストがまず復活をされたということですね。で、その後のあらゆる人の復活ということに一番元になったということ、それはまあ書いてあるわけです。で、アダムという人によって、罪が入り、罪の結果として死がみんなのところに来たと、そしてありとあらゆるこの全世界のですね、あらゆる歴史の最大の問題であるこの死という問題が、キリストだけが解決をできるということなんです。そういうことも言ったら、非常にこのキリストっていうのは大いなる存在だっていうのがわかるわけですね。他のソクラテスやプラテン、アリストテレスとか孔子とか釈迦だとか、そういうような一切のものと断然違うのはこういうとこですね。死そのものを打ち破る、勝利するという、そういうことのために来られたということなんですね。全ての人、信じる人を生かすという、そういうことをここで言っているわけです。で、最初にキリストが復活し、そしてキリストが来られる再臨の時にキリストを信じる人たちと、そして世の終わりということになっています。で、この世の終わりに何があるのかということですけれども、この時にはあらゆる悪の支配、力っていうものを全て滅ぼすということですね。この言っての30、これが今の私たちに一番大きな関わりを持っているはずです。現在のこの世界の問題ってのはみんなこういうですね、さまざまな良くない支配や権威や力がずっとですね、遥かな昔から絶えず争い合っているわけです。これはみんなそうですね、今始まったのではなくて遥かな昔からです。日本の歴史を見てもですね、そういう古事記のことを一部私が命の水の7月号に書いたことですね、これは老人の方、戦前に来た方もほとんどああいうことは知らなかったと、学校で戦前ですね、教員をしてた人もそういうことは知らなかったと、この間、あちこち行った時に80歳を過ぎる人から聞いたで、複数の人から、ああいうふうなですね、天照大神っていうのがいかにもだらしのない、ようなですね、大きな岩根が隠れてみてですね、外でものすごいどんちゃん騒ぎをして、何かな珍しいなって見てみると、誰かがグッと引っ張り出すと、そういう類のものが天照大神だというふうなことは知らせたくないということもあって、そういうふうなことであったようですね。そういうはるかな昔の古事記からですね、戦い戦争っていうのは日本書紀にもあちこちで書いてあるわけです。もう日本の普通の高等学校なんかで学ぶことでもそうですね、政権争いっていうのはずっと昔からあったわけです。で、そういうふうにこれはどこの世界でも同じなんです。それはみんな何かというと、人間的な欲望、権力欲、金、物、そういったものを奪い合うという、そういうさまざまな力支配っていうものがずっと昔から続いているわけです。だからそれはずっと今まで終わることがなかったわけですね。現在もそうです。現在も大きな国は大きな国でより支配をしようとする、それに負けないで日本も核を持とうと、 するということですね。で、核のそういった兵器はもうやめようと、世界中の80カ国もがですね、賛成をして、そういうふうに国連でも決めようとしても、日本はそれに反対したとですね。日本こそはですね、この広島、長崎で原発を押されて一番知ってるはずなのに、その日本がですね、そういう核は本当に廃絶しようというのを反対したわけですね。今度のところでは、ニュースでも言われる前に、そういったことも新聞にも掲載されていることです。まあ、そういうことでですね、日本の人たちは、政治をやる人たちは、そういうふうに今でも核というものが必要だと、まあ、そういう観点からの原発っていうのも深い関わりがあって、初めからそれをなくされていることなんですね。私が前にも書いて、本にもこういう関係を書いたことがあります。まあ、そういうふうにですね、一番の力のもの、核を持って支配しようと、核がなかったら支配されるんじゃないかと、まあ、そういうことで、もういつもそういうふうに、この悪の力の支配の問題で全世界はこう悩まされておる、今もそういうことなんです。で、そういうことが一切ですね、もう滅ぼされるっていうことです。そんなことはですね、学問では決してわからないことです。どんなに経済学や政治学は発達しても、憲法学が発達しても、全然こういう結論は一切出てこないわけです。大体学問というようなものは、今までに様々なことを言った事実をもとにして、そこからいろいろと論理、考えて結び合わせるわけです。だから今までに起こったことがないようなことは、本来学問では扱えないわけですね。自然科学の法則でも、現在起こっていること、ボールを投げたらですね、放物線を置いて描くと、そうしたこと、あるいはリンゴ物を追ってくると、近い加速度が速くなる、そういう今起こっている事実をもとにして、それから法則を割りするんですね。論理的に全てそうです。学問ってそういう事実、現在起こっている事実をもとにして、それをいろいろと解析して、分析して、総合して単純化していくわけです。だから起こったこともない、起こっていないことは扱えないわけです、学問では。だからこれは、そういったことはですね、全く別の、学問とは別のところから来るわけです。それがこのように、まあ昔からですね、学問とは別の宗教っていうふうな領域で言われたんですけれども、宗教も人をたくさん惑わしてきたと。戦前もそうですね。戦争、天皇が神だというふうな間違った人間を神とする宗教が、あのような悲惨な戦争になったわけです。で、キリスト教と言われる人たちでもですね、旧約聖書を間違って使って戦争を肯定してきたということもあります。まあ、そんなふうにいろんなことでですね、さまざまな力が混乱をして支配をしようとしているのが現在、昔から。でもそれが全て一掃されるんだという、そういう非常に大きな問題をですね、他の一切はこんなことは言っていないことなんですね。この24、キリスト教っていうのはですね、単に個人の心の問題、心を他の人に優しくしましょうと、正しいことを言いましょうと、そういった問題だけでは決してないわけです。全世界の歴史、全世界にずっと昔から見ながっている根本問題の解決をも同時に言っておるということなんですね。だからそういうことでですね、この24節は非常に私たち、今の私たちにとっても重要なことなんです。すべてのこの世界を悩ましている悪、私たちの心にも、あるいはさまざまな教会にも組織にも入り込んでくる、家庭にも、そういう悪の力が最終的に滅ぼされる、これも本当に望ましいことであるわけですけど、これがだからこそですね、主の祈りの中にもあるわけです。御国を来たらせたまえ、この御国って神様の最終的に支配という意味ですね。御国を来たらしたまえ、神様のご支配が来ますように、そのご支配が来たらこういうふうになるということなんです。悪の支配は全部一掃されると、そういうふうに主の祈りっていうのは非常に大きな、全世界の、あるいはあらゆる歴史的なこと、未来も全部含めているわけです。御国を来たらしたまえ、 個人の心の中にも神様のご支配、御国が来ますように、そうしたら全てが解決するし、この世界全体も解決するという、そういうふうに、無数の悩み苦しめる人たちの心の中に御国を来たらせ、全世界にも最終的に来ますようにというのが、あの主の祈り。主の祈りは完全な祈りで、最も広範囲に誰でもいつでも当てはまる祈りなわけですね。こういうこともだから含んでおるということです。そういうふうにあらゆる力が最終的に滅ぼされるということ、悪の力、これは神様を、こういうふうな神様を信じるのでなければですね、本当にこんなことはもうわからない、言えないわけです。悪の力こそ強いではないかというふうにですね、悪の力と連動したお金の力が強いのではないか、権力が強いのではないか、核の力が強いではないかというふうに思ってしまうわけです。こういうふうなこの信仰は一種の啓示なんですよね。キリストが普通の人間ではないと、神と同じだというのも啓示によらなければわからないように、こうしたこともそのキリストを信じなければわからないわけです。そういうふうに権威が全部悪い権威の滅ぼされ、もう一つですね、今の私たちに非常に重要なことはこの26節なわけです。ここもこんな表現というのは全く不可ではないはずです。26節ですね、まずこの死というものは敵だ言われていること、こんなことほとんどの人は考えたことないと思うんですね。死というのは自然現象のはずです。風が吹いたりする、虫が死んだ、これ自然現象、セミが今どんどん鳴いてるけど、もうどんどんどんどん落ちて、ここら辺でもですね、これ自然なわけです。なんか知る、まあ、少し前ももうそもそも四郎さんが召されました、これも自然現象。それがですね、敵だなんて思ったことはないはずです。こういうところにもですね、この聖書の見方と我々普通の常識的な見方が非常に違っておる、別だということがわかるわけです。そして、ですね、敵だからこそ滅ぼす、滅ぼされる、普通は逆ですね。死というものがみんなを滅ぼしてしまうというのを思っている、これだったらみんなわかるわけです。死が滅ぼすんです、全てを滅ぼすんです。死ということはみんなの人間やいろんなものを滅ぼしていくので、でもここでは死そのものが滅ぼされる、まあ、そういう言い方も他では全くないことですね。で、ここで見たら分かりますが、私たちは何らかの意味でですね、良いものを破壊しようとする、それは敵なわけです。良いものを壊す、なくそうとする力は、これは敵だということになりますよね。で、そういう意味からですね、死というものは一切の良いものをもう消してしまおうと、そういう一番大きな力ということもできるわけです。そういう意味ではですね、この死ということは最終的な敵だと、全てのものを良いものをみんな消していく、滅ぼしていくんだからと。で、そういうふうなですね、死の力すらも最後の敵として滅ぼされてしまうという、死というもの自体がなくなるという、こういうような考え方、見方もですね、聖書に全く独自のものであるわけですね。で、もう一度これは最後に書いてあることですが、黙示録の最後のところにも書いてあります。ヨハネ黙示録の二十章の最後のところにありますね。 14節、黙示録20章の14節。実節にもそれと関連したことがあります。20章の実節と14節ですね。実節にはそのサタンそのもの、悪魔そのものが火と硫黄の池に投げ込まれて、要するに滅ぼされるという、まあ、こういう独特の表現で、普通には要するに完全に滅ぼされるという意味ですね。そしてこの14節もですね、死というものも、死の世界である黄泉の世界も火の池に投げ込まれ、これも最終的に滅ぼされるということですね。火の池に投げ込むというのは現実にもちろん火が燃えている池があるということではなくて、最終的に滅ぼされるということを非常にありありと、やはりこんな形で示されたということです。まあ、そういうふうにですね、ヨハネ黙示録の全体の表現とパウロの手紙非常に違う点もありますが、死そのものが最終的に滅ぼされる、その点は共通していることなんですね。はい、それで元に帰ります。キリストの再臨、それからその後に続く世界では、こう完全に死そのものがもうなくなる、そういうことになって、それからあとのことはですね、全てのものが御子キリストに服従をする。で、本来御子キリストっていうのはそのために地上にも来られたわけですね。全ての悪を支配して、そうして立ち返らせて、そして全てを従わせる、そのためにメシアとして救い主として来られた。で、その役割を全部済んだらもう神と一つになるというわけ。神が全てにおいて全てになる、このように、イエスの最終的役目使命というのはそこにあって、それがしたら本当に神とキリストがもう一つになる。これはさっきのヨハネの黙示録にもそれと似た表現あったですね。こう読んだ人は思い出すかと思いますが、神と子羊、この黙示録では並列しておいてあります。最終的なところ で今日のところでは全てが神に帰属して一つとなるという言い方ですけども、黙示録の21章の終わりの22、黙示録の21章の22というところを見ていただいたらですね、22から23まで、これ新しい天と新しい地、もう完全に全てが変えられた、なんか霊的なこういう世界ですね。そしたらそこではですね、神と神である主と子羊というふうに、神とキリストが同時に並べられている、同じものとして。そしてその後も、23もですね、神の栄光が都を照らし、子羊なるキリストが都の明かり、ここも同じように神とキリストが並列されておいてあります。そして22章の1節もそうです。22章の一節、神と子羊の玉座と、神と子羊なるキリストがこういうふうにいつも並列され、そしてこの最後に、この五節、22章の五節ではですね、灯しめの光も太陽もいらない、神と子羊が明かりだったんですけれども、ここでは神である主が全てを照らすと。ここでもですね、神とキリストが一つになったように、そしてしかも一つになったと書いてあるけど、神と子羊と別々にも平地並べておいてありますね。まあ、こういうふうに一つになるということ、神とキリストが二つあるようでも一つになるという、 で結局それがですね、最終的にヨハネの福音書の一番最初に書いてあったようなこと、遥かな永遠の昔からあったようなこと、それと同じ状態になるということがですね、ヨハネの福音書に一番最初にそういうことがあったはずですね。ヨハネ福音書の一章の一節でもですね、はじめにロゴスなるキリスト、世に来る前のキリストがおって、一番最初がおって、神と共にあるっていう、ここでも並べて平地してあるとか、一方ではそのロゴスはまた神でもあった、そのロゴスなるキリストは神と共にあった、共にあったけど神でもあった、あ、そういう言い方ですね、平地しながら神そのものでもあったという言い方を、まあ、こういう言葉を超えたことだから、どんなに言葉で表現しても全てを言い尽くせないで、こういうふうに書いたんですね。でこう見たら分かりますが、最終的にはですね、こういった黙示録の書き方もヨハネの福音書最初の書き方もパウロが言おうとしていることも全体としてはですね、共通したものを持っているということです。最終的には状態、はい、それでは、まあ、元のところに、帰ります。で、その28までのところが、まあ、今日の非常に、まあ、重要なところ、あとはもうちょっと付け足しという感じですね。このことを私たちの日々の生活の中で本当に確信を持っておるかどうか、確信を持っていったらどんな戦争が起ころうともですね、地球が消えようとも揺り動かされないわけです。なぜかというと、地球が消え、核戦争が起こって、最悪の場合死ぬわけです。とか、死そのものがもうなくなる世界を約束されているわけです。殺されても死んでも、核戦争が起こっても、原発が爆発して死んでもです。その死そのものが克服されてですね、そこからみんな蘇ることができるという。だからこれは最強の力になるわけですね。そんなものがないと思ったら、戦争とか北朝鮮とか核の爆発戦争、ものすごい怖いことになるわけです。もう死んだら終わりだという観念があるからです。でもその死んだらそれを蘇らせてくださるんだから、これ以上に強い確信はないわけですね。私たちはそういうことをしっかり、キリスト者というのはそういうことをしっかり持った上でするということなわけです。持った上でですね、良くないこと、悪しきことに関してははっきり言う、これは良くないことは良くないと、どんなに少数の人であっても言うと、言い続けないと認めたことになるから、そういうことも言うというわけですね。で、後のところ、この29節以降のところからは、まあ、近いが付け足しのようなことなんですね。この根底は今言ったことです。で、死者のためにもやった洗礼を受けるというか、特殊な習慣であったようですね。まあ、一般的には死んだ人が洗礼を受けてないか、救われてないんじゃないかと。だから自分が身代わりに洗礼を受けたら死んだ人が救われるんじゃないかというふうなことも、これはまあ一番多く考えられているんですけども、他にもいろいろな見方があったりして、というのは他にどこにも書いてないからです、こんなこと。で、死んだ人のためにどうこうするということはイエスさんは全く言われてない。他の箇所で全く言われてないわけです。すべて祈りと愛は生きている人のために、だから日本の宗教は死んだ人のために面倒なですね、いつも毎日毎日ご飯をあげたいなと、そんなことは全くいらないことですね。もう神様の愛の最善の判断に任せておいたらいいことなので、そういう神様知らないもんだから、いつも悪い霊に幽霊みたいになってたたってくる、だからそれを除くためにいつもご飯をして供養しないといけないと。で、遺骨ということもですね、探して一体何の役に立つのかということなんですね、はっきり言って。例えばここにある方々も親族でですね、遺骨の場面に拾う場面にあったと思います。ほとんどの遺骨はどうしたのか、みんな捨てるわけなんですね、ゴミとして、ほんのわずかだけです。これ印として、もっと焼いたら全部灰になるわけです。本来その灰になったら自然に帰るわけです、ですね。雨の含まれた二酸化炭素で弱い酸性ですから、ああいうふうな石灰岩も溶かすわけなんです。骨のカルシウムもそれによって 次第に溶けていくから、だからどこを掘ったって昔から無数の人が死んで殺されたけど、骨なんか出てこないんです。完全に土に帰るわけです。それが稀に見つかるのは非常な水が雨が降らない洞窟の中とかで遥か昔のものが稀に見つかるだけなんです。だからそれを掘っといたって自然に帰るわけです、土にですね。だからそんな骨をですね探すためにものすごい費用とエネルギーと金をして、それ骨が見つからないんで安らがないって、そんなふうなこと本当に意味がないことなんですね。でもそれをいつもですね一生懸命消防隊や自衛隊のような人たちが骨探しにしているという、その全く無駄なことをですね、まあ、しているということです。でそれも結局はこういうふうに、どんなに殺されて死んで蘇りがあるんだと、キリストに、そういうことを信じないもんだから漠然とした不安で、そういうものを見つけてやらないと、供養してないとたたってくるんだと、それで落ち着かないという発想があるということです。まあそういうふうに、骨を見つけないというのはとっくの昔にですね、そんなものはみんなほとんどの骨は捨ててるわけですからね。はい、まあそういうようなことですから、死者のためということに、生きている人のためということにイエスさんも集中している。だから葬儀ですらもですね、形式的にするんだったら死者の死せるものに任しておけと言われたぐらいです。私の親族の父の葬儀があるから、それをしてからあなたについて行かせてくださいと、その葬儀は死せるものに任せと言ったぐらいですね。そのぐらいですね、生きている人のためにっていうのがキリスト教のはっきりした姿なわけです。だから葬儀でもですね、生きている人のため思ってするんだ、その大きな意味があるわけです。形式的にそんなことせなならん、怖いから人間と言われて、そんなんて意味がないわけですね。あれも初めてのキリストを聞くという人たちが多いわけです。会社関係の人だったら全然知らない、ああいう葬儀者の知識を担当、司会、私が話していた担当の人も、内村鑑三知ってますか、いや全然聞いたことないなという、本当にみんな知らないんですよね。でそういう担当者も、担当者をずっとそこで立っておらなきゃなりませんから、まあ、私の話も嫌をなく聞こえてくるわけですね。まあ、そういうことで神様が働いたら、そういうことで親族の方たちも、いわゆる義務的に来た人たちも、会社の人たちも、初めていわゆるキリスト教のことを聞かされると、ああいう場合がなかなかですね、全く初めての人に半時間もですね、そういう話を聞かせる、賛美歌を聞かせる場はないわけです。ですから、まあ、葬儀ということもそういう意味ではですね、初めての人に聖書のことを知らせるという、まあ、重要な伝道の場にはなるわけですね。でそういうことで、生きている人のためにこの復活ということに関して、あるいは聖書のことを知らせるという、そのために葬儀をしているわけです。まあ、それが一番の目的でしているわけですね。はい、それで、次は後のところ、そんなふうに、復活がないんだったらそんなことしても無駄だということのついでとして挙げたわけです。で、私は日々死んでいるっていうことが31節であります。この31節ですね、ここでなぜこの日々死んでいるということを言ったか、これは古い自分に日々死んでいるということがありますね。で、新しく霊的によみがえらされておると、そういう復活ということも日々あることだということとともに、実際に非常な危険で死がもう近づくぐらいですね、死に瀕するぐらいの危険をも、まあ、経験をしておるんだと、そういったことも含んでいるわけです。で、次のところは、32節のところは、私たちの日常生活と復活の信仰とが器深く結びついておるということを言っているわけですね。死んだら終わりであるならば、生きている時にできるだけうまいものを食べて、遊びするのは損だと。もうどっち死ぬんだったら、死んだら終わりなんか何もなくなるんだと。そうだからもうこういうふうにですね、適当に遊んでごまかしていけないと損だっていうふうな考え方が生まれる。でも死んでから本当によみがえる、生きていた時の心の問題、何をしたか、心で何を思っていたか、立ち返ったかが問われると、そうして間違ったことは良くない思い、表面的には綺麗事を言ってても あるいは祭司宗教家であっても、心の中で悪いことを思ったりしていたらですね、それは蘇って裁かれると。だけど、どんなに有名で何でもなくっても寝たきりであってもですね、本当に神様に心から祈り、絶えず悔い改めの立ち返る生活をしていれば、神様は大いなる賜物をくださると、復活に伴うですね、良き賜物をくださるという。だからこの死に至るまでのどんなことを心で思い行うかいうかって非常に大事なことになるわけですね。復活があるから。でも復活がなかったら何をしても緩慢ということになります。そういう意味で私たちの毎日の生活に決定的な影響をもたらすのがまた復活の信仰だということを言っているわけです。はい、まあ、そういうふうにですね、この復活はそういう道徳的な問題にも影響を及ぼすけれども、一番重要なことはそういう全世界的なことなんですね。ありとあらゆる悪いものが最終的には滅ぼされる。これはイエス様の言葉で言う、毒味、世の終わりまでですね、不思議な例えですね。どうして毒麦の芽が出てきたのか、飼ってはいけないのかという。いや、そのままにしておけなんて言われたんですね。まさに今その状態なわけです。毒麦いっぱいあって、神様はなんかあえてそのままにしておかれる。もちろん一部では霊的に見たら滅ぼされているわけですね、心が。悪いことを考えたりしたら、良い感受性、真実な心、清い心はなくなるから、そういう意味で裁きはあっているわけですけども、目に見える裁きということはない。また次々と出てくる、ことも多いわけです。でもそういう完全な決着は、世の終わりには毒麦が完全に焼かれるという言い方で滅ぼされると言われたんですね。はい、それともう一つですね、今日のところと、ヨハネ福音書、ヨハネ福音書との関係です。ヨハネ福音書では、他の3つの福音書がこの再臨ということを書いていますが、ヨハネ福音書だけは再臨ということをあえて書いていないわけです。そしてその代わりに、どういうことが書いてあったかということ、これは前のところにも触れたと思いますが、ヨハネ福音書では14章の18節を見ていただいたらですね、14章の18節、まあ、そこにも関連したとこありますが、197ページ14章の18節、自分が殺されて、父のもとに行くと。でも行ったままではなくて、再び戻ってくるということが18節に書いてあるわけですね。で、このことはもう一度強調しています。14章の28節。14章の28節にももう一度書いてあります。私は去っていくが、またあなた方のところに戻ってくるということですね。こういうふうにヨハネ福音書ではですね、あえて再臨ということは他の3つの福音書に任して、ヨハネは聖霊という形で再び戻ってくるということを強調して表しているわけです。言い換えたら再臨というこの真理ですね、これは生きている間から味わえる、本質的に同じことがすでに経験できる、与えられるんだと、より霊的になっています。再臨したらどうなるか、はるか昔で私たちは全くわからないのではなくってですね、現在生きている時にすでに聖霊が与えられたら、その再臨のキリストと出会うと同じようなことを本質的にもう与えられるんだと。霊的っていうのはそういうことですね。時間や空間を超えること、 人間の状態や民族や国やらそういうことを超えて当てはまるんですね。それからもう一つだけ、これも今までに何度かも話したことですが、復活ということも、復活ということは聖書ではですね、その再臨のキリストが来る、その時に復活する、なんか眠っていてというそういう表現ももちろんあるんですけども、ヨハネではより霊的になっているわけです。それはヨハネ福音書の11章の24、ヨハネ福音書の11章の23です。ヨハネの11-23に、ラザロが死んだという時ですが、イエスがあなたの兄弟は復活するんだと言ったら、この終わりの日の復活、今日言ったようなですね、再臨、あるいは世の終わりの日に復活することは、すでにこの新約以前からそういう信仰も生まれていたから、終わりの日の復活のことは知っていますと言ったんです。そしたらイエスはそれを訂正するようにですね、有名な、私は復活で命であるから、信じる者は死んでも生きるし、生きていて私を信じるのはもう死なない、決して死なないと、その強い表現で言われた。だからこの復活ということは、世の終わりに初めて来て、あとずっと眠ってるんではなくてですね、よりヨハネ福音書によれば霊的に、信じるだけでもう死なない存在になっていると、そういうことなんですね。聖書にこの2つ書いてある、私たちはまたこの2つを重ね合わせてですね、受け取ることができるわけです。再臨ということで全ては変えられる、完全な復活ということもあるけど、一方では今もすでに復活して死なない体に変えられているんだと、あなたはそれを信じるかと、このヨハネ福音書ってそういうふうに今の私たちに直接ですね、こう言いかけておるんですね。はい、信じますと、というふうにこの マルタのように言ったらいいわけですね。私は信じてます、神の子メシアであると、そういったことを信じると言ったんです。はい、そんなふうに、復活ということもですね、非常に身近なことでもある。これはエペソと手紙でもパウロの書いたのもそうですね。あなた方は死んでいた罪により、だけど復活をしたっていうのはエペソの二章のところでも言われていたわけですね。こういうふうに、葬儀があったら復活、いつ起こるのはどうなのかってよくこれを問われたりしますので、聖書のそういう二重に重ねた言い方を私たちは知っておく必要があるんですね。このエペソの二章の、もうこれ最後の引用ですね、二章の4-5-6です。ですか、353ページ、エペソの2章の4-5-6、エペソの2章の4-5-6、その愛ゆえにもう死んでいた私たちをキリストと共に生かして、キリストによって共に復活もさせていただいたと、そういうふうに神様の支配の力をもらって、早も天の王座におるっていうぐらいですね、同じパウロが書いたものとこういうふうにですね、今もすでにしっかり蘇ってるんだ、ヨハネもそうです。そういうことを私たちももう信じて歩むことができるんですね。だからこの納骨、昨日この前は納骨までしたわけですね。で、先に亡くなった奥さんが別のとこ2つ家老と置き場所を持っているんです。そしたら先に亡くなった方の奥さんの兄弟の方が、この別々だったら寂しいから一緒にしてあげた方がいいと、 言うて、見たから、それはご遺族の方がいいんだったら、もうもちろんしてもいいんです、飛んでをしたんですね。だけど、ただしここにその人たちの魂がおるんではないんですよって私は言ったわけですね。これは形だけですと、記念としてのですね。そしたら別の人が、私は死んだものに長かない風となっているや歌をしちゃってそういうのなんですよって、風になってるんでもないんですよ。風って空気の動きですからね。空気は、ね、二酸化炭素酸素窒素の分子なんです。分子の動き、そんなになっとんではないわけです。風になっとんではないです。あの歌はそういう意味ではキリスト教会と全く間違ってるわけなんですね。蘇ってキリストの栄光のように生き物をもらってるのであってですね、風になったり梅雨になったり雨粒になったら、雨粒ってのは洪水起こす雨粒も雨も同じですからね、そんなになったりしないわけです。なんとなくムードでですね、そういうふうに聖書の教えをきちんと知らないものだから、あ、綺麗な風、爽やかな風だけ思い出して、あんな風になってるんだと思うけど、ものすごい暴風もあって、なぎ倒す暴風もあるわけですから、そんなふうに思ってはいけないということです。はい、まあ、ちょっと余談もありましたけどね。はい、それでは以上で終わります。